ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 335kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ブルキナファソは当地でのフランス軍のミッションが終了したと発表することについてお伝えします。ブルキナファソ政権は2022年9月の軍事クーデターが引き金となって、2カ国間の関係が悪化した後、日曜日に軍隊によって発表されたように、その西アフリカの国でのフランス軍の任務が正式に終了したと発表しました。これにより、フランス軍が国内の反政府勢力との戦いを支援することを強化するために、ブルキナファソがフランスと合意した2018年の軍事協定が終了しました。2月20日月曜日のアンタラ通信の報道によると、ブルキナファソ軍の参謀長はフランス特徴部隊の司令官、セイバー司令官と共に、ブルキナベでのタスクフォースの終了を示す旗の功能式典を開催したと述べました。この式典は土曜日に首都の北東カンボイチンにあるキャンプザグレーで開催されました。声明によると式典はブルキナファソ軍の参謀長であるアダム・ネレ大佐とセイバーの特徴部隊を代表してルイ・ラカシュー・チューサーが主導しました。それでは次のニュースです。トルコは現在地震で出た瓦礫の状況に焦点を合わせていることについてお伝えします。トルコは現在地震による犠牲者の救助活動を終了すると述べた後、崩壊した建物の瓦礫を除去するためにあらゆる努力を動員しています。この活動は南トルコと北西シリアで4万6000人以上が死亡した2月6日の激しい地震発生後、すでに2週間行われています。2月20日月曜日のアンタラ通信の報道によると、トルコの災害管理及び緊急機関またはアファドは約1万3000ユニットの掘削機、クレーン、トラック及びその他の重機が被災地に届けられたと明らかにしました。アファドはトルコの死者数が4万1020人に増加したと述べましたが、この数字は今後増え続けると考えられています。国内では38万5千のアパートが倒壊したが、ひどく損傷し、まだ 発見されていない多くの犠牲者がいるからです。それでは次のニュースです。ブラジルの大雨は何十人もの人々を犠牲にしたことについてお伝えします。ブラジル東南の沿岸地域の大雨は洪水と地滑りを引き起こし、36人が死亡、数何百人もの人々が避難を余儀なくされました。2月20日月曜日のアンタラ通信の報道によると、2月19日日曜日にサンパウロ州政府は救助隊が犠牲者を探し続け、切断されたコミュニティを再び接続し、まだ閉鎖されている道路をきれいにしていると発表しました。天気予報機関は、大雨は依然としてサンパウロの沿岸地域を水浸しにし、民間防衛救助隊と消防署を妨害するだろうと述べました。中央政府は被災者を支援し、インフラを改善し、再建の取り組みを開始するために多くの省庁を動員することを決定しました。サンパウロ州は異常気象に見舞われた後、6つの都市での180日間の被害状況を発表しました。それでは次のニュースです。政府は対策が必要であると予測される多くの経済的課題について議論していることについてお伝えします。政府は2月20日月曜日、ジャカルタの大統領官邸でジョコウィドド大統領が率いる限定閣僚会議を通じて、2023年から2024年に起きる可能性があり、対策を講ずる必要であると予測される経済部門における多くの課題について議論しました。アンダラ通信の報道によると、スリムリャニ財務大臣は、その会議で政府が議論したうちの一つの予想を超えて変化する地球環境についてであると述べました。大臣はまた、現在の非常に強い経済の勢いが2024年も引き続き維持されると思われるため、2022年に 5.3% と良好であったインドネシアの経済成長は2023年と2024年も維持できると説明しました。一方、世界的な側面では、混乱に見舞われる可能性がある輸出の形の中で、政府は世界情勢を予測して対策を講じます。なぜなら、地政学と商品価格は大国間で政治的競争が起きると上昇する可能性があるためです。それでは最後のニュースです。ロンボク空港は WSBK 2023年ロジスティックスの到着を受ける準備ができていることについてお伝えします。西ヌサタンガラ州ロンボク空港のアンカサプラ1株式会社は2023年3月3日から5日にマンダリカサーキットで開催されるワールドスーパーバイクまたは WSBK のロジスティックスの到着を受ける準備ができています。アンタラ通信の報道によると、2月20日月曜日にプライアーでアンカサプラ1株式会社のロンボク空港の広報のアリフ・ハリアント氏は、この準備はロジスティックスの到着と帰宅の施設とインフラに役立つと述べました。彼によるとインフラに加えてアンカサプラ1株式会社のロンボク空港の人材はマンダリカサーキットで3回目の WSBK イベントでレーサー、クルー、観客の到着と帰宅に対応する準備ができています。特に航空の面ではボーイング747とボーイング77クラスのワイドサイズの航空機のために特別に4つの駐機場定期便の普通サイズとナローサイズの航空機のために重要の駐機場を割り当てたと説明しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は国際母国語の日についてお伝えします。国際母国語の日は、バングラデシュディアスポラであるラフィクル・イスラム・シーが国連事務総長に世界の言語を絶滅から救うよう召喚を送ったことから始まりました。その後、1999年11月17日のユネスコ総会セッションでの国連セッションで2月21日を国際母国の日と決定しました。これは1952年のバングラデシュ、ダッカーでのバングリ号のための戦いで犠牲者が出たためにこの日付が選ばれました。コミュニケーションにおける母国語に関連して現在多くの交代があります。国連は絶滅に向かっていたり、すでに絶滅した母国語が複数あると示唆しています。2023年には多言語教育をテーマにして世界の母国語の日にユネスコによって開始された教育を変更する必要性です。母国語の学習が母国語のネイティブスピーカーによってより存在し、受け入れられることが期待されています。このテーマではすべての国で革新が行われ、母国語の絶滅が原則または証言され発達することが期待されています。ボイスオブインドネシアとの特別インタビューで教育文化研究技術省の言語教育開発機関の責任者であるエンダン・アミヌディン・アジス教授は多言語教育の意味は他の言語の役割であり学生が母国語をよりよく理解できるようにすると述べました。これは母国語を説明する際に第二言語を使用することが教室の学習プロセスに必要であることを意味します。特に現在の Z 世代とアルファ世代です。さらに彼はまた技術の存在が日常生活における母国語の使用の減少に影響を与えたことを拒否しませんでした。エンダン・アミヌディン・アズィス教授はまた2020年の最新のデータによると、インドネシアの母国語または地域言語の話し手は 76% で、76% のうち 73% が家の外で起きていると述べました。76% のうち 61% が Z 世代とアルファ世代、または1996年から2010年の間に生まれた世代であり、この世代は技術の洗練に非常に依存しています。母国語話者の減少を克服するための言語教育開発機関が行っている努力は30州のすべてのタスクサービスユニットを移動して各州で地域言語を教えるためにマルチプラットフォームの革新を実施することです。この言語局の存在はインドネシアの言語学習の実施において非常に大きく国のアイデンティティとして、および毎日のスピーカーの存在をサポートする地域言語です。インドネシア人を国家のアイデンティティとして導入し、維持することの一形態として、現在、インドネシアの53の言語学習国には、外国人の話者向けのインドネシア語の資料を備えて存在しています。インドネシアの国語としての持続可能性において、母国語の存在はインドネシアの多様性と合意の濃縮において重要な役割を果たしています。ですから、今驚くことではありません。ユネスコでインドネシアは、パリのユネスコの公式裁判で要いられる6つの言語の一つは、インドネシア語がなるよう、するよう戦っています。もし受け入れられた場合、 ニューヨークでの国連会議での公用語になることは不可能です。特に人口2億5000万人以上で ASEAN 加盟国で地域的に話すことができることは、国際世界におけるインドネシア語の存在が鍵になります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1972年2月21日にルナ20号が月に着陸したことから始めます。ルナ20号はソ連が行った3回の月面着陸ミッションのうち2番目に成功したミッションです。ルナ20号は1972年2月18日に月の軌道に入り、1972年2月21日にテラ・アポロニウスとして知られる月面の山脈地帯に着陸しました。1972年2月22日にルナ20号は月の砂と岩石のサンプル 30g を密閉カプセルに集めて地球に戻りました。次は2月21日の国際亡国後の日についてです。1999年11月17日、ユネスコは2月21日を国際亡国後の日に制定すると発表しました。この日の制定は、カナダのバンクバーに住むのブンガリ人ラフィクル・イスラム氏のイニシアチブでした。彼は、当時の国連事務総長、コフィアナン事務総長に国際亡国後の日を宣言することで亡国後を絶滅から救うことを提案しました。2月21日に制定されたのは、1952年2月21日に、バングラデシュのダッカーで起きたベンガル語またはバングラ語を国語として守るために死亡者を出したデモを記憶しておくためです。最後は全インドネシアゴミの日についてです。2月21日の全インドネシアゴミの日または HPSN は生活環境省によって宣言されました。2006年、生活環境省は2月21日を全インドネシアゴミの日と宣言しました。2月21日に制定されたのは2005年2月21日に西ジャワ州チマヒのルイガジャで発生したゴミ災害を記憶に留めておくためです。この不幸な出来事は大雨とゴミの山でのメタンガスの勃発によって発生しました。その結果157人が犠牲になり、チリムスとポジョクという二つの村がルイガジャ最終処分場から発生したゴミの雪崩に飲み込まれて地図から消えました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Apalah sebuah arti Jika tak lagi mengerti Takkan bisa satukan lagi Cinta yang dulu pernah ada Walau sudah coba lupakan Namun aku percaya pun tak bisa, takkan secepat waktu pertama. Waktu pertama jatuh cinta. Ajariku untuk lupakan, karena ku masih merasakan.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはカナダに ASEAN での電気自動車エコシステムの開発を呼びかけることについてお伝えします。インドネシアは東南アジア地域での電気自動車エコシステムの開発において東南アジア諸国連合と協力するようカナダを招待しています。2月17日金曜日、ジャカルタの戦略国際問題研究所または CSIS が開催したセミナーで、外務省の ASEAN 協力局長であるシダルト・スリオ・ディプロ局長は、在インドネシア及び東ティモールのカナダ大使であるナディア・バーガー氏に、カナダは経済成長の中心地としての東南アジアを支えるエネルギー転向分野で重要な役割を果たしていると語りました。2月17日のアンタラ通信の報道によると、シダルト氏はカナダにはコバルトやリチウムなどの重要な鉱物資源があり、エネルギー移行の分野で大きな可能性を秘めていると述べました。シダルト・スリオ・ディプロ氏によると、カナダは競争が激化している電気自動車のエコシステムや再生可能エネルギーなどの特定の分野を開発するために、東南アジア地域を支援、協力することができます。シダルト氏は、以前、ASEAN 加盟国は地域の電気自動車エコシステムの開発に関する協議をすでに開始していると述べました。彼によると、電気自動車のエコシステムに関して、 ASEAN 加盟国には同じ見解があります。そのため、すべての生産者は地域の視点を持ち、国内市場だけに焦点を当てているわけではありません。彼はインドネシアには比較的優位性があり、おそらく電気自動車の分野では競争力があると説明しました。彼によると世界最大の経済を持つ地域の一つとして、東南アジアは独自の基準を作成できるはずです。シダルト氏はまた、中国、韓国、南米などの現在の電気自動車メーカーは異なる基準を持っていると述べました。しかし、もし東南アジアが独自の基準を作成し、他の国も従うとしたらどうでしょう。彼によると、インドネシアは ASEAN も基準を設定する場所になることができると楽観的です。ASEAN の外務大臣は今月初めにジャカルタに集まり、今年の ASEAN 議長国インドネシアの優先事項について話し合いました。インドネシアは4つの主要な側面を提案しており、そのうちの一つはエネルギー安全保障です。一方、レッド・マスディ外務大臣は、インドネシアが ASEAN 地域を成長の中心として支援し、この地域で電気自動車のエコシステムを開発することにより、化石エネルギーからクリーンで再生可能なエネルギーへの移行をサポートするためのエネルギー安全保障を確保するある結果を提案することを明らかにしました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
トリンサムはアダラバスダラ、ジャマンバカライディアタスタナキタ、ディネリイン。
Semua bersaudara walau lain agama walau berbeda warna rukun harus dijaga merah dan putih warna bendera kita berbeda tapi satu bineka tunggal ika aku dan kamu kita dan mereka hanya punya satu bahasa Indonesia
Masalah sepele, kukira tinggo gelombongin burine.
Suku-suku bato, bato ela-ela.
meja mana kue-kue lolo. Tak peduli tonggo, rata usau koco. Jare ala sakne, level wes bedo.
Orang semua adalah basudara.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんにちは、インドネシアです。今日は南スラウェシ州の料理であるカプルンをご紹介します。南スラウェシ州への旅行するといろいろな料理を楽しむことができます。それらの一つはカプルンです。カプルンは実際には南スラウェシ州のラウー県のパロポーの人々の独特な料理です。カプルンは主にサグデンプンから作られています。このサゴ粉は調理しボールの形にします。カプルンはサゴだけではなくほうれん草、サヤインゲン、空心菜、バナナの花、熟していない赤いかぼちゃの若いトウモロコシをスライスしたものなど様々な種類の野菜から作られています。すべての野菜は炒めた小さな魚とピーナッツ、サバヒー、あるいはあらかじめ調理され黄色い調味料で味付けられたカツオと一緒に混ぜられます。この料理の盛り付けはとても簡単です。ボールの形にしたサゴをサガナと一緒に料理した野菜と混ぜるだけです。またトマトのサンバルやクルプクを添えることもできます。熱いカプルンの中にライムやレモンジュースを加えるとより美味しくなります。スパイシーで酸っぱい味のピーナッツのソースがこの料理の味わいを引き立てます。サゴヤシでできたカプルンは消化によく歯ごたえがあり満腹なり消化に良いです。プガルという名前でも知られるカプルンは美味しいだけでなく栄養価も高いです。この独特なパロポーの料理には野菜がたくさん入っています。さらにサバヒーと小さな魚にはタンパク質が多く含まれています。
Kapurung wa Paropo dokutoku no ryori desu ga sono oishisa to eiyouka no takasa kara minami Sulawesi zendo de yoku shirare teimasu. Minami Sulawesi shu ni wa kono oishii ryori wo hanbai suru restoran ga takusan arimasu. Kakaku wa hikakuteki yasuku 1 sara atari 15,000 rupiah kara 2,000 rupiah desu. Listener no minasan, kore de pasuan Indonesia wo owarimasu.
Dirimu ingin diriku memilikimu ku coba dekati dirimu kamu menjauh bisakah ku cintai kamu miliki kamu buat diriku ku coba untuk dekati dirimu kamu menjauh. Ku tahu ada ku tatap dirimu ingin diriku memilikimu ku coba dekati dirimu kamu menjauh bisakah ku cintai kamu miliki kamu buat diriku ku coba dekati dirimu kamu menjauh.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、NHK 海外放送局のボイスオブインドネシアと、教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、モホンパカイマスカルニャ、日本語で、マスクを着用してくださいについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように
まずは、mohon pakai maskernya。日本語で、マスクを着用してください。というタイトルの会話を聞いてください。この会話は、ケフィンさんと病院のセキュリティの間で行われます。ケフィンさんは、病院に到着して、それから病院のセキュリティが親切に挨拶し、マスクを着用するように促しました。
Mohon pakai maskernya, Pak.
Oh, siang. Oh, baik.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。シアン、シアン。日本語で、昼、昼。モホン、モホン。日本語で、頼む、頼む。パカイ、パカイ。日本語で、使う、使う。マスカル、マスカル。日本語で、フェイスマスク、フェイスマスク。モホン、パカイマスカルニャ。モホン、パカイマスカルニャ。日本語で、マスクを着用してください。マスクを着用してください。memakai masker。memakai masker。日本語で、マスクを着用する。マスクを着用する。mencuci tangan。mencuci tangan。日本語で、手を洗う。手を洗う。menjaga jarak。menjaga jarak。日本語で、距離を保ち、距離を保ち。mohon jaga jarak、mohon jaga jarak。日本語で、距離を保ってください、距離を保ってください。リスナーの皆さん、会話では、あなたは、セキュリティさんが、mohon pakai maskernya、日本語で、マスクを着用してください。と言ったことで、ケフィンさんにマスクを着用するように促しました。その発言には、モホン、日本語で、頼むという言葉があります。モホン、日本語で、頼むという言葉は、優しく命令するために使用されます。例えば、モホンパケマスクルニャパ。日本語で、マスクを着用してくださいね。ということです。他の例は、モホン、日本語で、頼む。以外に、トロン、日本語で、お願いします。という言葉は、優しく命令するために使うこともできます。例えば、モホンジャガジャラッパ、日本語で、距離を保ってください。Tolong jaga jarak, Pak. 日本語で、距離を保ってください。インドネシアでは、このパンデミックの状況で、公衆衛生を維持するためにいくつかの新しい規制が確立されています。この規則は様々な公共の場所、特に医療施設で適用されます。このパンデミックに対処するための政府の呼びかけの一つは、memakai masker。日本語で、マスクを着用し、mencuci tangan。日本語で、手を洗い、menjaga jarak。日本語で、距離を保つ。ことを表す 3M の規制です。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Mohon pakai maskernya, Pak.
Oh, siang. Oh, baik.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Jangan. Cinta itu luka yang tertunda, walau awalnya selalu indah. Bila bukan jodohnya, siap-siap tuk terluka. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Kata pujangga, bangun cinta itu tak semudah. Tak secepat hati jatuh cinta. Namun bila jodohnya, kita pasti bahagia. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Sampai kapan bermain cinta?
Bermain cinta.
Ku ingin bahagia,
bahagia.
Tetap selamanya untukku. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta.
Of Indonesia.
Dada, ku kan ada kita bisa bersama. Ku mencinta bisa bersama. Maafkanlah atas semua, ku hanya ingin kau bahagia.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はメールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。